聖書を読みいたします。マタイによる福音書22章の15節から22節までです。ファリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捕らえて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに遣わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところで、どうお思いでしょうか。教えてください。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。本日は税金は喜んで払おうというお話です。アメリカのボストン大学で人類学を教え研究しているメリー・ホワイトという方がいらっしゃいます。日本で何年か人類学者として生活をし、一冊の本にその成果をまとめてくださいました。メリー・ホワイト著、コーヒーと日本人の文化史という本です。昨年改訂の新版が出されています。でその本を読んでみましたら、あ、日本のコーヒーって素晴らしいんだなということに初めて気づかされました。それまではコーヒー飲むとカフェインにやられて、調子が悪いということであまり飲まないようにしてたんですけど、あ、こんなにいいものがこの国にあるんであれば、私たちの社会にこんな素晴らしいものがあるんであれば、一層飲んでみようということで、積極的に、意識的に飲み始めることにしました。町のコーヒー屋さんの中には職人気質というのでしょう、とてもこだわりが強くて、コーヒーを焙煎したり入れたり、ないしはその豆を、生豆を生産地にまで赴いて買ってくる、買い付けてくる、そういうコーヒー屋さんが日本には比較的多くいらっしゃいます。またその調達のルートというのも、それを買ってくる購買のルートというのも、通常でしたら欧米人が買ってきたものを分けてもらうというのが多くの商品においては普通なんですけれども、コーヒーに関しては日本人がルートを開拓していて、ブラジルなどから直接買ってくるというのが古くから行われていました。というのは100年ちょっと前にたくさんの日本人がブラジルに渡って、現地に行って農業を始めましたので、その方々のつてを用いて私たちは直接コーヒーを生産者から買うという、素晴らしいルートが開けているというのを初めてそのホワイトさんの本で知りました。都内に足を運んだ時には、ぜひこの店に行ってみたいという店があるんですけども、なんとそこの店は紙コップでコーヒーを出してくれるんですが、買う時も店員さんがいなくて勝手にお金をチャリンと入れて買うんですけれども、高級のコーヒーが200円か300円で飲めるというお店が あります。先週もその場で手で挽いたタンザニアのコーヒーを召し上がった方いらっしゃると思いますけれども、この礼拝の後に先週したんですけれども、それもそのお店で買ってきたものでした。でそれとは別に、コーヒーについて少し調べていると、神田に、特別なお店があるというのを雑誌に載ってたのを目にしました。グリッツカフェっていう、聞かれたことありますか、お店でした。で神田錦町ってどこにあるんだろう、お店どの辺にあるんだろうと思って、いたんですけれども、昨年11月頃でしょうか、前の働いていた職場に行って、いろんな書類を片付けようということで、都内を歩いていたら、ちょうどそのお店が目の前に現れて、何の変哲もないビルの1階にありました。どんなものが売ってんだろうかと思って、いくらぐらいなんだろうかと思って、ちょっと覗いてみようかという思ったら、店員さんが、女性の店員さんが、中入ってみてくださいって言うので、じゃあ入ってみようかと思って見るだけのつもりで入ってみたら、なんとコーヒーが、高いのが3500円一杯ですね。で普通のコーヒーが900円。で普通だったらそこから出てしまって、ありがとうございましたって言って、僕すぐ出ちゃうんですけども、なんか入ってみたら店の雰囲気もいいし、なんかコーヒーも良さそうなので、ちょっと意を決して一番安い900円のコーヒーを飲んでみようということにしました。中国の豆でした。で そのぐらいの値段になると、さすがに、味もいいし、で世界最高レベルのマスターがこう入れてくれたコーヒーで、店内ではレコードが流れの音楽が流れていて、みんな楽しげに過ごしていました。でしばらく時間が経ったら、日本人は私一人になってしまって、何が起こってるかというと、その店は日本国内で有名であること以上に、海外のコーヒー通の方々にの間で有名な店で、彼らはわざわざ東京まで飛んできてその店に飲みに行きたいって、そういう人たちが何人か列をなして店の外にいるわけです。で日本人も来るんですけども、私がいた時間は朝だったんですが、外国人ばっかりで、その店 の女性の店員さんは中国人なので、中国語で説明を、豆の説明をされてて、でマスターは日本人なんですけども、お客さんに英語で、日本語の分かんない方には英語で丁寧にそのお豆について説明をなさっていて、あ、21世紀の日本ってこういう商売をするんだっていうのをこうまざまざと見せつけられて、あ、世界の人たちは日本人が持っている文化に憧れて、わざわざ1杯3500円のコーヒーを飲みに来るんだということを知ったわけです。それでそれよりさらに驚いたことがありまして、中東からこうアラブ系のご夫妻が来られて、一人が一杯3500円のコーヒーを注文して、で奥さんの方が7500円、他にもなんか注文されて7500円をこう払うわけです。先払い払うわけですけど、払う時ってちょっと我々2杯のコーヒーとお菓子に7000、8000円払うっていうのちょっと想像できないんですけど、払ってる本人たちはニコニコして払うんですよ。嬉しい嬉しい。あ、これ初めての経験ですね。3500円のコーヒーを喜んで飲ませてください。でそのお客だけでなくて、なんとオーストラリアとかヨーロッパから来られたようなお客さんも喜んで、他のお客さんも喜んでお金払ってるんですよ。で私も習って、それ以来なんか高い買い物した時にはお金喜んで払うように変わりました。それまではちょっとケチって、と思ってこう払ってたんですけど、喜んで払おう。でところで、私たちが税金を払うときに 喜んで払うという方はいらっしゃいますでしょうか。我々正直な感覚として税金って少ない方がいいじゃないですか。だってお小遣い増えますから。お金払うときに、税金払うときにありがとう払ってますかね。払ってないですよね。なんかもっと減らしてよみたいなこう気分でこういやいやながら、でそれってイエス様喜ばれるのかな。もし私たちがたまにですね、我々もこうぶっ倒れて救急車に乗せてもらったりするときもあるし、泥棒に入られたら警察の人にお願いして泥棒を探してもらうわけですよね。火事になったら消防士の人たちにお世話になって、あのバカ高い消防車がやってきて水かけてくれるわけじゃないですか。それとかいろいろそのパスポートを取るんだったら公務員の方々がこう働くわけですよね。そういう方々に感謝しているのであれば、そのコーヒーをの喜んでこうお金払うのと同じように感謝しているのであれば、我々も税金ちょっと喜んで払うのがいいんじゃないですかね。マタイ福音書の20章後半から、イエス様の十字架に至る最後の1週間がこう描かれていますけれども、今日は22章の15節以降です。エルサレムの神殿で起こった出来事がそこに記されています。神殿の境内でユダヤの指導者、宗教指導者たちがイエス様に詰め寄って、イエス様を試みて罠をかけて、罠にはめて倒してやろう、失脚、イエス失脚をこう木と企ててアプローチしていました。でその一つが引っ掛け問題が税金だったんです。旧約聖書を見て、神殿にその税を納めるとか、神様に捧げ物をするっていうのは出てくるんですけれども、ローマに税金払えっていうのは旧約聖書にはこう出てないですよね。で出てないのになんで俺たち税金払うんだ、あいつら俺たちから税金巻き上げておいてローマのためにほとんど金使ってるじゃないか、俺たちユダヤのためにほとんどなんかこうメリットがないぞ、そういうわけです。イエス、お前は何て言うんだ、そのことについて何て考えてるんだ、詰め寄ったわけです。そしたらイエス様は、君たちが納めているお金を持ってきて見せなさい、そこには誰の肖像が描かれているのか、それを鋳造しているのは一体誰なんだ、誰の名が書かれているのか、ちゃんと持ってきたわけですね。銀貨、デナリオン銀貨って書いてあります。そしたらそこにはなんとカエサルの顔が書いてあるわけですね。じゃあ皇帝のものは皇帝に返せ、神様のものは神様に返せっていうふうにイエス様おっしゃったわけです。でイエス様の答えに驚いて、イエス様をその場に残して、境内に残して、彼らは失意の中を去っていったわけですよね。植民地ユダヤが宗主国、自分たちを支配している宗主国のローマに税金を納めるのは当然だというのがイエス様の回答でした。私たちが、先週も少しお話しした、しましたけれども、この25万人の草加市が日本国から独立したらどうでしょうか。独立したい方いらっしゃらない例えば私たちのこの草加市が東シナ海の島だったらどうでしょうね。日本から独立して、気づいてみたら我々島になってて東シナ海、何が起こりますか。周りの国何をすると思いますか。台湾、日本、韓国、北朝鮮、中国、ベトナム、 そういう国々はどう動くと思いますか。25万人の小島にだいたい海兵隊が動きますよね。エリートはその島の政治家、科学者、文学者、大学の先生、弁護士、医者、そういう人たちは皆殺しですよね。普通の人たちは奴隷になりますよね。それが国際政治です。独立して小島ので、そういう中にあって私たちは生きています。どうすれば奴隷にならなくて済むと思いますか。信頼できる政府を作ることですよね。統治機構を作って、俺たちは平和な民だ、俺たちは外国に攻めたりしない、俺たちは尊敬されて叱るべきだ、君たちと仲良くやっていきたい、そういうメッセージを発信しなくちゃいけないですよね。組織を作って諸外国と外交を関係を樹立しなくちゃいけませんよね。誰がやるんですか。税金で養われている人たちが担当しますよね。やっぱり政府必要ですよね。軍隊はどうでしょうか。誰もピストル持ってなかったらやっぱり攻められちゃうかもしれませんね。何らかの防衛手段はもしかしたら必要かもしれない。それよりも何よりも、どうせちっちゃい島ですから外交能力は不可欠ですよね。税金を払わないとそれを担う人がいないです。じゃあ創価王国、誰が王様になりますか。いいですね。私たちには女王様がいますよね。クリスチャンの女王様ですね。もしくはそれが王国であれば女王様、共和国であれば大統領、創価王国、創価共和国の山川大統領が生まれるわけですね。それで我々がじゃあ平和を樹立、平和な関係を樹立したとして、パスポートを持ってどっか海外旅行行きましょう。パスポート、どこの国に通用すると思いますか。そんなちっちゃい国はビザ取らないといけませんよね。今私たちがパスポート取ったとして、そのパスポートどのぐらいの国に通用すると思いますか。ビザを取らなくて行ける国いっぱいありますよね。日本ね、日本より多くの国に行けるパスポートってないみたいですね。国家というのは王様がいて、臣民がいて、土地があってっていう、そういう3セットにな、3つが1セットになってるそうですけども、王様ないしは大統領、行政の長がいて、私たち臣民がいて、土地がある。沖縄が独立するかどうかということで、多くの人たちが独立というのを考えているそうです。140万人以上の県民がいらっしゃいます。独立したらどうですか。各国に自分たちの大使館を持たなくてはいけないですよね。自分たちの力で生き延びていかなくてはいけないですよね。知事は大統領になりますよね。そういう形で国として、私たちがこう社会が安定するためには、誰かが働かなくてはいけない。そのために私たちは税金を払って、で私たち今日本国民ですけれども、その税金を払ったおかげで優秀なパスポートを持って外国に行くことができるようになっています。ただ一つ、まあ文句を言わせていただくと、本人の責任ではないんですけれども、 日本にも王様いますね。でその王様のことをなんと英語に訳すと大変なことになっちゃうんですよ。王様ってキングじゃないですか。女性だったらクイーンですよね。日本の王様って訳すとちょっと侵略者というニュアンスを含む言葉になるんですよ。天皇ってエンペラーって訳すでしょ。エンペラーって帝国主義の王様ですよね。帝国主義っていうのは外国を支配しますよっていう意味ですよね。だから天皇をエンペラーっていう英語に訳すとその意味は日本っていうのはこれから外国に行ってお前たち支配するぞっていうメッセージを発してるわけですよね。そういうのでいいのかなっていうのがちょっと疑問がありますけれども、訳し方ちょっともうちょっと賢く考えたいと思いますけど、私たちが何も思ってなくても我々の王様がエンペラーっていうふうに呼ばれることによって日本人っていうのはこれから俺たちの国攻めてくるぜってみんな思ってるわけですよ。中国とか韓国とか、ぜひ行ってみて聞いてみていただければと思いますけど、はい、まあそんなことで私たちはその税金によって多くの利益を得ています。道路を普通に走れる、治安が保たれている、子供が生まれたら大きくなる過程で学校に行く、学校はですね生徒一人当たり年間100万円税金が投入されています。私が市民税年間何十万円か払って、でも子供たちは3人もいましたから毎年毎年300万円行政が、さいたま市が、当時いたさいたま市がこう負担してくれた、埼玉県負担してくれた、たくさんのものをもらってこっちはちょっとしか払ってない、そういうたくさんのメリットを得るわけですよね。あと医療システムもそうですよね。3割しか払わないわけですね、我々医療費。誰かがたくさんのお金をつぎ込んで私たちががんになった時手術受けられる、難病にかかった時にお医者さんが心を尽くして私たちのケアをしてくださる、治療をしてくださるというのはそういう社会の行政のシステムによって可能になっています。あと水道もそうですよね。私たちの教会にこう水道の専門家もいらしてますけども、きれいな水が飲める、奇跡的ですよね。別な国に行ったらたくさんの大腸菌が含まれていて、水道の水触ると触る前より手が汚れるっていう国あるんですよ。煮沸しないと飲めない。行政のおかげで私たちいろんなことが部分で潤っています。といってもその行政は何だろう、お金にならない部分をこう担当してくださってますよね。例えばその駐車違反の取り締まりっていうのを民間委託とかこうしてもう20年弱なってると思いますけども、あんまり儲かんないみたいですね。東京都だったらその駐車違反の切符が年間20何万枚こう切られるそうです。でもその例えば秋田県とか行っちゃうと2000枚ぐらいしか東京都で24万も、埼玉県で何ですか40万とかですよね。秋田県2000みたいなそれこそですね、あの切符切って入ってくる収入よりもあの民間委託のお金の方が高くなっちゃうっていう、そんなことでその儲からない部分政府が公共のためにこうしてくださっている。警察とか消防もそうだし、例えば帰りにこう図書館とか寄ったら図書館なんて無料じゃないですか。全部税金でやってるわけです。国境警備、あります。でこういう政府というのが私たちとは非常に異質なものとして、その関係者以外はちょっと距離のある存在に思えるんですけども、もし社会全体がイエス様を信じる人であったら、究極的にはイエス様を信じる社会では政府っていうのは教会が担うわけです。 旧約聖書の時代、またこの当時のイエス様の時代のそのユダヤを治めていたのは教会が政府を兼ねて統治していました。で、現代においても例えばカナダ、100年ぐらい前のカナダっていうのは今とちょっと違って、カナダのメソジスト教会ないしはその後変わるカナダの合同教会が政府と連携して国を治めるっていうことをしていました。ですから教会のトップが日常的にカナダの首相と電話連絡を取ったり、会合を日常的に持って、これからカナダをどんなふうな国に育てていくのかっていうのを一緒に取り組んでいた。で、それちょっと悪い面もあって、政府として、禁酒、お酒飲むのは禁止ですみたいな政策を打ったりすると、それに教会もこう巻き込まれて、牧師の説教がお酒飲むのやめましょうみたいなちょっと福音と直接関係ないよみたいな、聖書直接関係ないよみたいな話が、まあ、私もそういうことをよく知ってますけど、多くなっちゃって、でそれは反省なんですけれども、ただしその教会が政府と共に、ないしは政府となって国を治めるというのがその私たちの理想になっています。ですから私たちの教会でも4月に総会を行って、長老は選ばれますけれども、長老はもし日本国が全員クリスチャンになる時に備えて政権担当能力を養ってもらっているわけです。ですので長老になられた方は心して国を治めるということも一緒に考えていただけたら、いずれの日か私たちもしかしたら日本国政府の役割を果たす日が来るかもしれません。まあ、そういう形で、教会が、信じる人が増えたら政府のようになっていく。ドイツでは今でも教会っていうのが第二の政府というふうに呼ばれていて、中央政府と一緒に、社会のために力を尽くしています。ありとあらゆる文化で政府と教会がタグを組んでいろんな社会事業をしているのが現代でも続いています。では私たちそのじゃあ政府、教会と別に政府だけって考えて、政府っていうのはいい政府、いい支配者でなければダメなのか。実は、いい人ってなかなか社会の権力のトップにはなかなかなりません。非常に残念なことなんですけれども、権力を握りたいという人は世の中に比較的大勢というか、まあ少数ですけれどもいらっしゃいます。で、権力を心の底から握りたいと思って権力を追い求めている人のある特徴は、心傷ついている人が多いです。心傷ついていて、自分が権力を握ることで周りの人に褒められたい、周りの人に尊敬されたい、周りの人に自分が言う通りに従ってほしい、その結果、まあ、教会の中でもそうなんですけども、特に政治の世界とかになると巨大な権力がありますので、もしくは会社の組織でもそうなんですけれども、上に上がりたいと心から願って、20歳ぐらいの頃から一生懸命準備して50歳ぐらいで社長になるぞみたいな人たちの多くは、他人を振り回すのが趣味な人が多いです。で、そういう人が大統領になったりします。そういう人が場合によっては王様になります。中国でいろんな王朝がこう取り替え引っ換え、現れて王様が皇帝が現れたんですけども、結構自分がお伝えしていたご主人様であるはずの中国の皇帝をクーデターとかで殺して、自分が皇帝に王様になる、かなり頻繁に中国の歴史では起こっています。で、後付けでですね、それは 天の神様のおぼしめしでしたというふうに後から言うんです。それで王朝に関しての歴史を歴史学者に作らせます。自分は神様のおぼしめしによって皇帝になった。それを帝政革命というふうに言います。だから権力が好きな人が他人を振り回したいという欲望を持って上に上がっていく。でそれを天の神様、我々のですね、天地を作られた創造主なる神様は何とおっしゃってるのか。そういう悪いやつら、悪い支配者をぶっ殺せっていうふうに言ってるのか、それとも従えって言ってるのか。なんと従えって言うんです。税金だって、そういう、だってこれだってローマの時代、誰ですか、こうオクタビアヌスっていう人がアントニウスという人と内戦で戦争で戦って勝ってカエサルになったわけですよね。アウグストゥスってそういう人物ですよね。結構悪いことしながら権力を奪取してきた人で、その人が銀貨の顔になっている。そんな悪いやつだったら税金払わなくていいじゃんっていうのが私たちの気持ちです。アメリカ合衆国に今行くと、俺たちはピストルを持って自衛するんだと。なんでピストルを持って自衛するかというと、悪い警察に撃たれたら嫌だから。悪い警察が来てそいつらに殺されるのが嫌だから、俺は家に枕元にピストルを置くんだ。そういう論理でみんなピストルを持つ人がいます。でその人たちが何するかというと、もう10年ぐらい前にも何度か話しましたけども、家の中で夫婦喧嘩すると奥さん夫を自分のピストルで撃つわけです。私の牧師の先輩は毎日、奥さんの方ですけども、夫から銃を突きつけられて過ごしたっていう。でその夫がどうもピストルで自殺してしまったらしくて、心傷ついた未亡人と私の僕の先輩、アメリカ人の先輩が結婚して一生かけてその女性を支えるっていうのを今もやってます。でもそういう、なんでしょうね、その権力の中でちょっと話が逸れましたけども、悪い人がトップになって税金を集めるわけです。でも天地を作られた神様は、そんな悪いやつが支配者になったとしても、俺はそいつを通して世の中を平和にするということで、神様は悪い人をも用いて世の中に平和を作るわけです。でその平和を当時はパックスロマーナって言いましたよね。ローマ帝国が作り出した平和ですから、地中海全域結構自由に旅行できたわけですよ。道路ができました。警察組織というか、その軍隊があって平和が実現しました。必ずしもいい人ではないけれども、そういう人を通して、そういう人がお金を集めて、それでもいいことをすることによって、当時の地中海世界はいい世界になっていった。ある意味、ある面ではいい世界になっていたわけです。ですからイエス様が、当然お前たち皇帝に税金払えっておっしゃる時には、王様がダメなやつだったとしても、でもそういうやつを用いて社会に秩序と平和をもたらすから、お前たちは信仰を持って税金払えっていう、そういう深い意味を組んでいるわけです。ですから結論としては、もし私たちがいい国を作りたい、いい社会を作りたい、心から願っているのであれば、税金払うとき喜んで払いましょう。キリスト教は神様との信頼関係を回復させる働きをしています。 で、信頼関係が回復されると、それと同時に自分たちの人生の意義深さを保証するということが同時に行われます。私たちは今までどれほど税金を払ったか知りません。買い物すれば消費税で払ってます。でもそれって無駄金を使ったわけではなくて、神様がこの社会をある程度秩序を持って統治されて社会に豊かさをもたらすためにも使われている。自信を持って感謝して税金を払っていきたいと思います。それをイエス様が喜んでいらっしゃいます。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。個人的な都合によってあなたの心が分からなくなってしまうことがよくありますけれども、しかしイエス様が戻られて、あなたが直接私たちの世界を統治される時が来るまでの間、仮の姿としてあなたは政府を作られることを許されました。政府は税金によって運営がなされています。感謝して支払いますので、どうぞ私たちの国がこれからもずっと平和が続き、福音が述べ伝えられ、迫害もから遠ざけられ、あなたの見栄えを見ることのできる社会となりますように願い求めます。そのために私たちの税金の支払う力をどうぞお支えください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。